How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴの時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通してみるアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日6月9日金曜日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私ついに本が完成しました、サク柳川です。ということで、いや、いい本書けましたわ。
テンション高いですね。
これはね、もう来たね、正味ね。もうこんな本、本当に2本が待ってた、と言っても過言ではない。ということでね、私が書かせていただいた、スタンダップコメディ入門、笑いで読み解くアメリカ文化史が6月24日、ついにフィルムアート社さんからね、発売になるということなんですけれども、結構時間かかったっすよ、これ。
あら、そう。
いや、もう、だからもう、構想、10年と言っても良いのではないか、10年もっとか、まあ、10年ですわ、
はい、
というのもですね、だってさ、今もう日本でもさ、ネットフリックスやったらアマゾンプライムでさ、もう日本語字幕ついてスタンダップコメディってもう良さ見られるわけやんか、コンテンツとしてな、
はい、
やのにさ、こうそれをスタンダップコメディって何っていうのを解説してくれた本が一冊もないってどういうことよっていう、何かわからんものをひたすらな見てるわけなんやから、はいはい、みんな自分で独学でこれ何って学んでいかなあかんわけやんか、
はい、
だからこのね、この本はその助けになればなというふうに思うわけなんですけども、でも実はスタンダップコメディについて書かれた本って、まあ一冊あるんですよ、はい、これまでにも、で、まあそれこそ僕スタンダップコメディ始めてさ、卒業論文もね、大学生の時スタンダップコメディについて書いてるから、なんか参考文献、日本語のやつ一応探すやんか、で唯一ヒットしたのが高平哲夫さんって方が書いた1994年からが出てるスタンダップコメディの勉強って本やね。で、まあ僕卒論返したのが2016年とかの時ですから、はい、もう見るやんかそれ、
はいはい、
内容見てみたらさ、もうなんかもう高平さんのが日記みたいになってんのよ。これでもともとね、その宝島とか編集したりとか、まあ、あのそのでも本当日本の芸能に関してはもうピカイチ詳しい方なんだけ ど、
なるほど、
ニューヨークに行ってスタンダップコメディを見たみたいな、
うん、
一人のコメディアンが舞台に上がる、緊張で足が震えているのが分かる、そして滑るみたいな、なんか何にもスタンダップコメディとは何かちょっと分からなかったよ、
うん、
彼の名前はついぞ分からなかったみたいな、いや誰やねんっていうそのとか、挙句の果てにはなんかスタンダップコメディのネタについて考えたいとか言い出して、なんか林家三平師匠のネタを分析しだしてんのよ、なんかこうネタをね書き起こして、それに高平さんが手書きでこうコメント書いていくっていうのをそのまま本に載っけてるわけ。この部分は自虐、ここでは観客との距離を取るとか
手書きで
そう
面白いね、
おもろいね、読み物としては、でもついぞスタンダップコメディの勉強にはならんかったっけ。
あ、なるほどね。
そうで、まあでもさ、まあね、その時代の貴重な証言としてはすごく意味があるもんだなと今になって思うとあるんだけど、もう当時その知識だけを詰め込んで僕はアメリカでスタンダップコメディにトライしていたわけですから、
はい、
だから言うなればもう林家三平イズムしか入ってない中でスタンダップコメディをこう一から吸収したから、なんかまあ今回ね、こういろいろこう書くこともまあできたのかなと思うわけなんですよね、で、まあ、今回の本は本当にもうスタンダップコメディの定義とかね、はい、そもそもどういう芸能なのかっていう、そういういわゆる概略だけじゃなくて、も
う
アメリカのエンタメの歴史をもう1830年代のミンストレルから、もう今の2023年現在、なんならもうあのクリス・ロックの、
はい、
もうネットフリックス初のこうライブストリーミングまで、もう全部網羅して解説してますから、ね、しかもその中でこうスタンダップコメディを通して見えてくる現在のアメリカ社会っていうテーマで締めるというね、かなりね、こうまあ頑張りました、
はい、
ということなのでね、これ聞いてる桜です、もう今すぐ予約してください、もうアマゾン行けっからね、もう読み終わったら別にブックオフで売ってくれても構わないですから、
い
いよもう本当に、そうやってみんな循環していくからな、
そう
ですよ。あとシカゴにねいらっしゃる皆さんも紀ノ国屋で注文していただけたら、あの仕入れてくれるってことなんで、ね、ある程度の注文がたまったら紀ノ国屋でね、あの仕入れてくれるっていう、ありましたよ、あのなんか僕ほら一冊目の本出した時にさ、店長のとこ行って、
そう
そうそうそう、ね、いろいろねアニメの缶バッジついたエプロンで出迎えてくれて、そうそう、でそのアニメの缶バッジの女の子たちめちゃめちゃ笑ってるのに僕のジョークに一個も笑ってくれないんだから、あの店長ね、本当にもう全然笑ってくれないし、しかもポップな時もあのサイン書きたいですかってあぜひ書かせていただけるので、あ分かりました、じゃあこれで書いてくださいってカスカスのマックをねくださったね方いらっしゃいましたから ね、とにかくねこの本はもう断言します、もう絶対損はしないからね、最終的にブックオフで売れば、 帰ってくるから
そこまで考えてるんや。
そこまでやっぱ ね循環を考えていきたいなと思うんですけど、うん、でもね結構ほんまさっきも言ったけど時間かかったよ書くのに。
だって去年とかもなんか本書かなあかんみたいな。
そうやろ、もうずっと言ってたやん、ずっと言ってた。1冊目の本とか、いやあれ別に適当に書いたってわけじゃないけど、うんうん、あれとかも結構自分のこととかを書いたから、うん、もう1ヶ月ぐらいでブワーって集中して書いたんよ、
うん、
だからね、このスタンドアップコメディ入門もまあ1ヶ月ぐらいで終わるかなと思ってたんやけど、
うん、
結局ね、まあ、初めにお話しいただいたのは2021年の12月ですから、
あらあら、
もう1年半経ってんのよ。
経ってますね。
そうですよ。だからもうめちゃくちゃ本も読みましたしね、本当にね。でそのさ、ツアー行ったりとかしてね、だからなんていうの、こうツアーの合間にちょこちょこって書きましたみたいな嫌やんか。
うんうんうん、
だからさ、それこそこのね、過去の先人たち、しかも偉大な先人たちのことを書いてるわけやから、
はい、
なんかもう適当に書いていいかな、難しいてるかなとか思うこともできひんわけよ。なんかこう舞台終わってさ、うん、こう楽屋帰ってきたらその人たちのこう写真がいっぱい飾ってあるわけやん、楽屋に。あかんかん、ちゃんとせなあかんとか、ちゃんと書かなあかんみたいなね、
なるほどね、
思いましてね、うん、彼らのやっぱ自伝とかもちゃんと読んで、
うん、
なんだかんだね1年半かかってね、
う
ん、でもその間にほらコメディ界でいろんなこと起こったやんか。あのクリス・ロック、うん、バチコンビンタされたりさ、デーブ・シャペルタックルされたりさ、
うんうん、
そういうのとかもなんかまあね、かあの書くことができたというところではね、うん、いいし。でちょっとさ、なんか書いてて面白いなと思ったのは、なんかアメリカのコメディーっていうか、まあエンタメの歴史を、まあ、その巻末の付録でね、年表にしてんのよ、
はい、
で分かりやすいように、まあ、日本のお笑いとか、まあ、演芸の世界で何が起こったかっていうのも補足としてね入れてみて、こう、
うん、
まあ、対象で、まあ、比べてる感じにしてんねんけど、
はい、
うん、これ見てちょっと面白いのはさ、例えばエディ・マーフィーとダウンタウンってほぼ同期ってことが分かったり、
うん、
ってことはまあトミーズもハイヒールも同期なんでね。
あ、そこつながる。
NSC 第一期生ですからね。あとはあの、まあ、クリームシチュー、まあ、当時カイジャリ水魚とクリス・ロック同期なんでね、
うん、あ、そう。
なんか意外なところは接点全くないやんか、うん、そんなんで見たことないやん。
そう、ね、
あともう伝説のアメリカのトークショー、これに出たら若手のコメディアンとして登竜門ですよっていう、まあ、デイビッド・レターマンショーっていうね、デイビッド・レターマンっていう司会者がやってる、うん、まあ、夜のトーク番組あるんやけど、
うん、
これ始まったのがね、笑っていいともと一緒だったりね、ちょっとタモリさんっぽいなと思ってたよ、デイビッド・レターマン。
あ、そう、
うん、だ夜のあのテレフォンショッキングみたいな。
なるほどね。
うん、だからそれとか同じ年やんとかさ、なんか時代感が意外とこう見えてきて、個人的にちょっとムフムフしながら年表作ってたんやけど、
うんうん、
あとはあのスター誕生ってあるやん、まあ、これスター誕生、はい、ああなるほどって聞いてるリスナーも大体年わかんねんけど、あれが始まったのが、まあ、1971年なんだね。だ金ちゃんが初代司会者なんやけど、うんうん、で最初のコメディークラブがね、ロサンゼルスにアメリカでできたのって、だいたい今から50年前、1972年、だいたい同じ時期なんだよね。
うーん、
だからそういうのとかね、分かってね、もうとにかくね、あのおすすめでございます。もうこれ遺作になってもいいぐらいですから、はい、もうこれあともう吸っちゃったから、もう吸ってるんで、今、もう今吸ってる状況なんで、
はい、
今もう今日刺されても、もうい
い、
うん、もうこれが遺作になるっていうことですけどね。そうということでね、しかもでも副題とか帯の言葉とかも自分で考えのよ、考えたの今回。でも普通これ出版社マターなんですよ、だから売れるのを考えてくれて、キャッチーなのをプロの方がやってくれて、でもちょっと今回自分で行こうと思ってね、
うん、
副題笑いで読み解くアメリカ文化史というね、あれいいですね、
大学で使う教科書みたいなね。
そういうことです。もうとにかく学生にこれ買ったら単位あげるよって言ってくれる先生いないかな。
どんな教授
や。なんか痛いですよ、そういう先生。自分の本めっちゃ買わせてさ、
うんうん、
それ買ったら大体もう出席もないみたいな、
必須教科書みたいな。
そういうのとか今多分できなくなってんだろうね、そういうの。
そうなんや。
だからさ、大学出版社みたいなあれやん、何々大学出版みたいなのが出ててさ、
うんう
ん、なんかよくわかんないけど、あのパン教の教科書になってるみたいなやつあったやんか。
はいはい、パン教懐かしいな。
なあ、そういうのとかあったし、そう、しかも帯のね、文言も自分で考えたんやけど、ミンストレルからクリス・ロックまで、うん、知られざる一大エンターテインメントの180年史っていう、
うん、
これ素晴らしいなと思ったんやけどさ、
うん、
そう、やっぱ何が素晴らしかったの、さっきのね、これスタンドアップコメディの勉強、高平さんの本あるやんか、
はい、
あの本も素晴らしいけど、その本の概要欄見たんですよ、
うん、
そうしたら、あんなに面白かったサタデーナイトライブは80年代で終わってしまったのか、アメリカンコメディの今と昔をめぐる20年の旅、9倍だからねこっちは。勝ったね、もう180年網羅してるから、値段はしかもこっちの方が安いっていうね、非常にお得ですよこれはね。あとね、厳密に言うとね、サタデーナイトライブはスタンドアップコメディアあんま出てないんだよね。
あ、そう、
まあ、アダム・サンドラーとか、まあ、エディ・マーフィーとかはね、まあ、出てますけど、ただ初期の頃とかもうみんなスケッチの人たちが出てましたからというところでね、うん、ただですねちょっと入校して気がついたんやけど、うん、そのまあね、ミンストレルからクリス・ロックまで180年史ということでやってますけど、うん、ミンストレルの一座が東海岸でこう勃興してくるのっていうのはですね、はい、1830年代なわけよ、
うん、
まあ、僕も本の中でちゃんとそう書いてます、
はい、
となるとですね2023年現在、正確にはこれね190年史なんですよね。
あー、なるほど。
あの痛恨の計算ミスをしまして
足し算できなかったよね
引き算な
あ、引き算
そう、引き算な、難しい。そうだ、でもまあそこをね180年って書くところは持ってないよね。も200年史って書くよりは好感持てるよね。控えめ、
うん、
be humble です。そういうことですね。だからそ、ね、そう、見直して気がつくっていう、はい、なかった、テストの時とかもさ、なんかそうだ、もう答案解説された後見直したら、うわーやっても出るっていう筆算ね、ちょっとこうね問題用紙に書いてるやつみんなあーっていうね、
先生絶対言ってるもんね、早めにやって絶対2回見直しは 2回しなさい、
うん、そんな時間ないねんって数 2B センターのな、難しいな、難しかったな。ということでね、今週も行ってみましょう。最初のコーナーです、 What's Happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治文化、そしてちょっとバカなニュースまで、アメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、さやこさん今日ボストンから帰ってきたっけ。
はい、お昼に着きました。
お帰りなさいでございます。どうだったですかボストンは。
寒くってですね、私が行く前日まで、85度とか90
度
とか20度、まあ、30度あったんですが、うん、私が行った日に限って9度8度、次の日6度。
冬やんか。
ダウンジャケットを調子乗って持ってかなかったら、
まあ、この前もダウンジャケット我々はもう放棄しますって言ったもんな。
うもう寒かったです。まあまあ3日4日それで雨やったんやけど、
あ、雨やったんや。しかも
で1週間おって3日目4日目から晴れ出して。
そうですか、うん、だからこの時期のボストンってほんの気持ちいいもんね。
うん、あったかいはずなんやけど ね、 と思って。
だからボストンと言ったらやっぱこう、まあ、リスナーもね、うん、クラムチャウダー、ニューイングランドクラムチャウダーと、は
い、
あとロブスターね、まあ、メイン州のね、
美味しかったです。
あれはサミュエル・アダムスね、ビールね、サム・アダムスね、
ブルーリーちゃんと行ってきました。
行った。じゃあもう全部もう網羅したね、
はい、網羅したね。
ダンキンドーナツは、
あ、それは行ってない。
あ、そう、
ダンキンは別に。
ダンキンはやっぱボストンらしいよね。
あのボストンパイは食べましたけど。
あ、そう、何それ。
ボストン発祥のこうなんでのパイ、クリームパイみたいな。
あ、ご飯として食べるのそれは、そのデザート。
デザート、うん、ダンキンの代わりにね。
あ、そういうことね、うんうん。なで僕結構でも個人的にはボストン好きよ。
あの、いいよね、戻ろうと思ったもんプライベートで。今回ちょっと ね、
あ
の、
あ、仕事やったらな、
したらあれだったんですが、
戻りたい、
うん、戻る。
ちょっと次戻った時にこの番組を紹介してお言ってほしいねんけどさ、うん、なんか夢を語らせる二郎系ラーメンがあるねん。その要は店員さん、なんか日本に本店があるのかな、うん、で二郎系ラーメンだけど、
よく聞く二郎系ですね。
そうで、なんかそのこう夢を語れっていう、多分本当にそのまま夢を語れっていうその英語のままの店の名前なんだけど、そのお客さんが指名され、あれかな、指名っていうか自分で挙手制でこう夢をシェアするのよ。
それなんか言ってたよね。
そうだけど日本とかだと結構ね、もうタッともう短く言ってくれたりするらしいねんけど、うんうん、もうアメリカだともう生い立ちから喋ってくるから、
もう投げな、うん、
小さい時ちょっと体が強くなくて、でもあの一生懸命勉強して高校こういう大学に入って、だから今こう高校こう教えての3分ぐらい、しかも僕らはそれをなんか食べるわけにもいかないやん、それ聞きながら、
だ
から麺が伸びていくんだよね。だからやりたいんだけど、
あ、じゃあスープだけは飲んでもいいの、音立てずに
そうストローくださいって言ってねえ、だからそう、それでなんか最近シカゴにもやってね、二郎系がオープンして、それでね、まあ二郎系ってまあリスナーも知ってると思うけど、そのさ、キャベツともやしがブワーって乗っかってるのがさ、
うん、
こうなんていうの、こう
特徴
なのね、特徴やんか、うん、でもさ、こっちもやしとキャベツがもういかんせん高いですから、高級食材も全くぐらい高いからね、
あ、そう
だからちょっとサラサラ系だったね、あのもやし控えめだったね、
タワーにはなった、
タワーには全然
台ぐらいにしかなってなかった。
だからあれは二郎と呼んでいいのかっていう議論がなされるとか ね、
なるほどね、
サブローぐらいなんじゃないかってねということでね、ニュースいかないとちょっと、はい、はい、ということでお願いします。
第3位、トランプ氏機密文書の持ち出しをめぐる件で起訴へ。8日ドナルド・トランプ前大統領は大統領退任時にホワイトハウスから機密文書を自身の手別邸持ち帰った連邦法違反で起訴されたとのことです。
というニュースね、はい、まあこれブレイキングニュースでしたね、うん、まあ、いわゆる臨時ニュースというやつでしたけども、はい、まあさ、もうこの番組でもさ、去年の8月に、うん、FBI ね、連邦捜査局があのトランプのフロリダの家ですよ、 マールアラーゴに家宅捜索入って、はい、まあ、いろんなね、あの書類っていうか、まあ、証拠を押収したっていうニュースがありましたけど、うん、そのまあ要は大統領退任するときにこういう資料を自宅に保管してたっていうのが違法行為に当たるっていうことで捜査を続けてきたわけですよ、うん、
はい、
で今回まあ複数の報道、まだ司法省は実はまだコメント出してないんだけど今のこの時点で、
うんうん、
まあ、複数の報道がまあすっぱ抜いたところによるとですね、
はい、
まあ、トランプ前大統領はまあこれ権限もない中で連邦政府の機密文書を私的に保管したことなど含めて少なくとも7件の連邦法違反で起訴されたと、
うん、
で13日にも、マイアミの、ね、まあ、連邦地裁に出廷する見通したということなんですが、まあ、あとさ今年3月かな3月末か、
うん、
あの元ポルノ女優に大統領選直前にあの性的関係の口止め料というものを払ったということでさ、
うん、
ニューヨークの大陪審によってね、あの事業記録改ざんの罪で起訴されたじゃないですか、
うんうん、
で4月に逮捕されて出廷したっていうニュースあったけど、
はい、
あの時に大統領経験者が起訴されるのは初めてだみたいにやったやんか、
うん、
っていうかでもそもそもまず歴代大統領経験者の家が家宅捜索されたことも初めてだったわけよ
なるほどね。
で弾劾も初めてされてるわけ2回、
はい、
うん、
だから
いろんな金字塔をね、
そうです、
I'm the first president って絶対言ってると思うんだけどねI'm the first
で見ただけやん
で、まあ、今回ね、連邦機密文書持ち出しに関する起訴っていうことですけど、これも、うん、まあ、連邦大陪審だったわけですよ今回はね、はい、だから連邦レベルだったっけ、この前ニューヨーク州レベルだったのが、うん、でもちろんアメリカの大統領経験者が連邦法違反で起訴されるのは初めてでございますということでね、まあ、起訴内容を見ていきたいんですけども、まだ公表はねさっきも言ったけどされてないんだけど、まあ、要はさ8月の家宅捜索の時にかけられていた容疑と、まあ、ほぼ同じでしょうということで、うん、そもそも大統領って全ての書類を国立公文書図書館に納めなあかんって言ったじゃないですか、
うんうん、そうですね、
まあ、手紙な、
はい、
職務上のメール、うん、まあ、全ての書類、
うん、
もっと言ったらもう晩餐会のメニューとか、
はい、
ロブスターって書いてるやつとかですよ、お品書きですね、
お品書き、
うん、そうだからあれもなんじゃない、あの全てのメモもね全部一応そこに一旦移すっていうのが法律で義務付けられてるから、
うん、
だからそのな、ね、晩餐会のお手元 あのお箸の袋の裏に、
うん、
なんかメモ取ったりしたのも一応持ってかなきゃね、
そういうことだよね、
一応そういうと連邦法違反になるという、
うん、
でもそれはトランプは違法に破棄したと、うん、もしくはフロリダの別荘に勝手に持ってったという容疑だったわけですけれども、うん、まあ、ということでですね、まあ具体的に言うと国家安全保障を脅かしうる国防情報の収集や遺失及び 無権限のものへの共有、これいわゆるスパイ防止法違反と呼ばれるもの、うん、と公文書の隠匿持ち出し破棄、それから連邦捜査に関わる文書の破棄や改ざんのこの法律違反3点の疑いに、
なるほど、
まあ、かけられたということなんですけれども、はい、まあ、これアメリカの安全保障をか、脅かしたと認められてスパイ法違反で有罪になるとですね、
はい、
文書ごとに最高10年の実刑判決を受ける可能性があるんで、
うん、
何年かかるんだっていうことになるわけですよね、
はい、
でもまあ前回も一貫して、まあ、無罪を訴えて、これはね、まあ、2024年の大統領選に出馬する俺の足を引っ張りたい連中の横暴だっていうことを訴えてたわけですよ、
うん、
まあ、もちろんこれ今回もそのスタンスは変わらずですね、
はい、
自らが運営するソーシャルメディアトゥルースソーシャルで、起訴について、これはもうバイデン政権がこれ自分の弁護団に連絡したということを主張してて、
うん、
まあ、火曜午後3時にね、マイアミの連邦裁判所に出廷するを呼び出されたんだと、こんなことが合衆国大統領の経験者に起こりるなど思いもよらなかったとしていると、
うん、
8月に捜査されたやろと思うねんけど、でもね、ここからがトランプ節ですよ、
はい、
これは実際アメリカ合衆国にとってとても暗い日だ、この国は深刻かつ急速に衰退しているが、みんなで一緒になってアメリカを再びグレートにしよ というね、前向きではあるね、
前向きですよ
そして全て大文字で自分は無実だと強調しているということでね、まあ、トランプね2024年大統領選に向けて、今キャンペーン展開してますからね、うん、しかも依然まだ共和党候補の中でも支持率トップやからね、というところですけれどもね、でもまあこれ法律の専門家曰くですよ、
うん、
大統領選の出馬には影響しないだろうと、
うん、
ジョージタウン大学法律センターのデイビッド・スーパー教授が言ってますけれども、あのたとえ何度起訴されたとしても、あの大統領選立候補できますっていう、
うん、
たとえ有罪になっても立候補は続けられると、
はい、
そうなんだね、ねえ、だからこれも ね前すごいなって話したよ ね、
うん、すごいですね、ね、
自由の国だね本当にね、
そうです、
で、まあ、今回の起訴を受けてですね、トランプは新たに、支持者にね、速報起訴された という件名でメールを送ってますまあ要は、まあ、なんていうんですかね、まあ、資金集めです。
あ、助けて
って助けてという資金集めのメールを送ってるということでね。なるほど。で、まあ、もちろんこれに関して共和党幹部はですね、司法省の動きに非常に強く反発してまして、うん、トランプ擁護に回っていると。連邦会員のケビン・マッカーシー議長ですね、うん、ケビン・マッカーシー議長、バイデン大統領は自分に対抗する一番の対立候補を起訴するなど良心のかけらもない判断をしたと批判ね。そして、下院の共和党はあからさまな権力の武器化を追求していくんだということをツイッターに書いたということですけれどもね。そしてトランプと今回、大統領選を共和党の指名候補争いしておりますフロリダ州ロン・ディサンティス知事ね、はい、政府上の帰属によって法律が偏って適用される状態をもう何年も繰り返し見てきたとした上で、ディサンティス政権は司法省の説明責任を明確にし政治的変更を根絶し司法省の武器化を一気に終わらせると表明したということで、まあ、これもまあ擁護でもあるし自分のこうまあ宣伝にね使っているということなのかもしれないですけれど、まあでもロンディさんですと前もねその8月の時も同じようなこの司法省の横暴だみたいなことを言ってましたからね。ただバイデン政権、まあバイデン自身はですね、いやいや我々から司法省に連絡して逮捕しろなんて言ったことは一度もないと明確に否定してるわけですよ。ただこれもトランプとその支持者からは嘘だって言われるか、もしくはあいつはそもそも何も覚えてないじゃないかというねことを言われている状態なわけでございますね。でまあ日本ではさね、あの山本太郎議員のねダイブね、それってですね、ダイブとそれによって、まあ、モッシュダイブですね、うん、それによって起こった怪我がニュースになってましたけどね。アメリカはもう前大統領が捕まってるわけですからねなんて、そしてもう現大統領に至っては勝手に砂袋につまずいて勝手に転んで勝手に地面ダイブしてからね、そ最近ちょっとバイデン心配になってきてるよね。僕はもうちょっと心配なんですよ。だからちょっと体力弱ってきてない？まあでも確かにあんな過密なスケジュールをさ80歳超えてするってもう激務すぎるじゃないですか。
結構就任した時から危ないとは思ったけど、
思ったけどね。で最近なんかスピーチの時さ、まあ、いろんなこうなんていうのジョークを挟んでくんねんけど、
うん、
なんか自分の高齢自虐みたいなのに一本化してきてんのよ。
あ、そう。
300年前ね、まだ私が若かった頃そんなに生きてはないかみたいなな
んでちょっとなんかたけしさんみたいな感じ
なんかちょっとかすれてはるやんか。
かすれてはるかすれてはる。
なんだからね、そう他のコメディアンもだからね、なんか結構バイデンのその高齢いじりみたいなのが増えてきてるからね、うん、だからもうそれしかでもいじれなくなってきてるからね、
うん、
そうでもなんかこう大丈夫かね、80歳超えた2人が今支持率トップの大統領選ね、うん、来年のね。まあでもこの、うんまあ、今回のね一件がどれぐらい影響するのかっていうところね、うん、あ今回ね一件というのは砂袋のつまずいたことね、
砂袋のダイブね、
そうそうそう、あの、まあ、基礎がねどれだけ影響するのかっていうのはね、はい、気になるところなので注目していきたいなということで次のニュースいきましょう。
第2位、カナダの森林火災の影響で各地の大気が汚染、懸念高まる。カナダのケベック州で発生している森林火災の影響でニューヨークをはじめとする東海岸や一部の中西部にも大気汚染が広がり、人々の日常生活にまで大きな影響を及ぼしているとのことです、
ね、というニュースね。西郷さんの喉もその大気の影響でガラガラですよ、
はい
ね、ちょうどだってねボストンに行ってたもんね。
そうでニューヨーク の、
うん、
あのチームというかそのニューヨークから、うんの来てる人もいて、
うん、
自分の家の周りっつってこう写真見せてもらったら、ね、もうオレンジ
オレンジやってんだ。あれさもう今の時代簡単にさその加工できちゃうやん、なんかインスタとか使って。でもあれほんまにそうってことだよね。
ほんまにオレンジ、
ねうん、だから映像見た人日本でもいるんじゃないですか、ね、映像とか写真ね、
うん、あるんじゃない。
映画みたいだったよね。
いやなんかだからボストンも悪いって言われてるけど自分がいざいると分からんのよそこまでオレンジじゃないからさ、はいはいはい、
写真にしてね初めて。だからもうなんかオールウェイズ三丁目の夕日みたいなやつもね。
そうほんまほんまそれほんまそれほんとそれよ。
あれ昼前やろ。
だいぶいい風にまあ、そうそうそう朝とか
ねえ、うん、っていうところだったんですが、まあ、その原因となっているのがカナダ南東部のケベック州でね、
うん、
起こっている森林火災ということで1週間以上続いているってことだもんね、うん、だからまあこれ知らんかったんやけどさ僕カナダでは通常7月から8月にかけて森林火災が多発するねんけど、
うん
ね、でも今年はもう1年分に相当する面積が消失してる。毎回さあのまあ、これ冬かなカリフォルニア州で山火事が起きて、
うんね、去年とかもなんかあったよ ねずっと一日中
でそれこそもう過去最大の面積が焼けてしまったみたいなのあるけどね、うん、カナダも森林火災しかもこの東海岸の方でね、うん、起こっているということなんですが、まあ、カナダの、ブレア公安非常時対応準備 大臣によるとですね、すでにもう今年414件の森林火災が発生してて、うち239件は制御不能となっているって怖すぎるね。
どういうなんていうのこう条件で制御不能なの、
ね、燃え続けて。だからでも確かにさ、山火事をなんていうのこの消す方法が分かれへんってさ、
だって国土だいぶ大きいやんか、カナダなんて 90% の国民ってあのボーダー沿いに住んでるからさ、ケベックとかあっちの方行っちゃったらもう土地やん。
あ、人がいなくて制御不能ってことこれ。
いや、そう、あ、そういう意味もあるんかね。
消防隊員がな、
まあ、燃えやすいもんがいっぱいあるんじゃない。いや、
でも本当に冗談抜きに人亡くなる可能性もね、もちろん、うん、あの山火事の場合はあるしさ、まあ、森林火災もそうだと思うんですよ、うん、でこれまでに約380万ヘクタールが焼失してしまって、うん、推定2万183人が退避難をしている状況だということで、だってね、そのもちろんそのね火事だけじゃなくてさ、それによって道路通信とかね、電線とかのインフラも影響を受けるわけですから、本当にこれはね危険な状況だなと思うんですが、それに加え当然ながら空もつながってますから、この影響がアメリカにも来ているということで、カナダの森林火災の煙がですね、まあアメリカ北東部、まあいわゆるニューヨークとかね、ワシントン DC まで行ってるみたいで、ね、ワシントンの大気指数で見てみると、うん、もう不健康っていう風水準になって、
まあ、でしょうね、
危険な状態っていうことやね、うん、まあ、アメリカほら洗濯物とか外に干さへんけどさ、うん、日本とかでも黄砂が来たりとかさ、火山灰とかさ、よくあったりするやんか、でも本当にそれぐらい、はい、ってかそれ以上ってことかもしれないですね、うん、でもだって煙の影響でね、あのニューヨークのラガーディア空港に向かう便出発差し止めを余儀なくされたのとか、ニューアークって、まあそれもね、ニュージャージー州にあるけど、まあ、ニューヨークの ね玄関ですよね、うん、そこも視界不良のため遅延が発生したと、うん、まあ、オレンジだって運転できへんよな、操縦できへんよな、
無理ですよ、うん、
ということで、あとはさ、あのニューヨークの、まあ、公立学校ね、うん、市内の公立学校では、うん、もうあの体育の授業みたいな、そういう屋外での活動をもう中止にするという措置が取られたということでね、うんうん、あとだって MLB の試合も中止やからね、
うん、
まあ、それはそうなるよな、外でやるものはな、
なりますよ
っていうことで、しかもこれがシカゴにも来てるっていうことなんですよ、
うん、
なんかさ iPhone にもともと入ってる天気予報アプリみたいなのあるやん、うん、はいはい、あれになんか臨時項目みたいので大気の状態っていうのが、うん、昨日までちょっと続いてたね、
うん、
今日さっき 見たらもうなくなってた、う
ん、なくなってた、
うん、だからまあ一応脱したってことなのかもね、シカゴ
は。なんかな、
ただね、うん、あのそれこそデトロイトとかもほぼもうしゃって言ったらカナダやんか、
うん、
だからそういうところとか距離が近いから、本当にね今大気の状態非常に悪くなってるということなんだけど、
うん、
実際どうなんだろう、僕その結構最近外で運動するんですよ、あのソフトボール行ったりとか、
うん、
あんまりでも感じんかったけどな、この1週間
どうなんやろうね、まあ、まあ目に見え、まあ、ちょっとは
日本とか光化学スモーク覚えてる、
あ、
本当にゼーゼーしたよあれって、光化学スモーク警報が発令されていますみたいなの、なんていうのこうスピーカーでさ、うんうんうん、市にこう全部言ってくれるやつがあってんけど、あれは実際本当に苦しいなと思ったけど、そこまではなんかなかったけど、
うん、
そう、でもてかさ、これ本当全然関係ないテーマなんですけど、ソフトボールめっちゃむずないですか。
なん
ずっとやってんねんけど、うん、いやほら西郷さんソフト部でしょ、
昔ね、中学校の時、ね、
あれ投げられた、全然ボール
投げられた、
なんかでかいやん野球より、
でかい、
全然思ったように投げられへんねんけど、あれ、
あ、だから遠投とかも多分野球の半分ぐらいやと思うよ、距離的にしたら、
だよね、しでもなんかアメリカの人はビュンビュン投げんねん、
肩強いやん、
そうだから腕の、いや僕で肩は強いの野球で、でも
あれは
多分腕の筋肉がないとできへんのかなと思って、
あ、筋肉なんや
かなと思って、しかもさ野球より塁間が短いからさ、うん、みんな前に守るやんか、うん、でなんていうのスローピッチっていうやつだからさ、うん、ホワーンって投げるわけ、
はいはいはいはい、
だめちゃめちゃ弾丸のライナーが飛んでくるわけ、アメリカ人のもうゴリゴリのやつが引っ張ったような、はいはい、めっちゃ怖と思ってね、だからそれをちょっと今日ソフト部の紗英子さんに相談しようと思ってたんですけどね、
いやいやいやいやいや、
ね、ちょっと今度ちょっと助っ人で来てください、
絶対に打順、あの打つのは好きやで、守備切れやってんの、
あ、
うん、
それこそね、だからあの助っ人外国人と同じですね、 DH、 4番 DH でね、
そうです、
出ていただければというね、次のニュースいきたいと思います。
第1位、 TikTok で人気のコメディアンワールドツアーを発表で物議。 TikTok などのソーシャルメディアへの投稿がきっかけで人気を博しているスタンドアップコメディアンのマットライフが自身の SNS でワールドツアーを行うことを発表したそうなんですが、コメディ業界の内部から予期せぬ批判が相次いでいるそうです、
というニュースですけどね、これ興味深いんですよね、うん、本当にね、うん、今日実はこれが特集でございます、
あら
ね、ということでね、マットライフというスタンドアップコメディアン、うん、
はい、
ライフっていうのはあの RIFE なんで ね、はい、マットライフって感じの人ですけどね、うん、 でもね、これ打ち合わせしたら西郷さん知ってるんだね。
知ってます、
ね、
ずっと見てましたね
っていうこと、はい、でも若いんですよ。1995年生まれだから27歳。
そうやね、でも年上好きなんよ、
ね、ああそうなんやね。そうです。そう、でもそう、とにかく若くて、まあ、あの世間一般で言われてるイケメンのコメディアンです。いい体で ね、
すごい目も綺麗なお目目してるんですよ
っていう、まあ、彼なんですけど、うん、まずどんなスタンダップコメディアンかというとなんだけど、もともと TikTok と Instagram で、人気になったコメディアンなんですよ。
うん、だから自分の舞台はこう、
そう
広めたって感じ
で、 TikTok スターなんていう風に紹介されたりもするんだけど、もともとオハイオ出身だけど、はい、もうでもね、キャリア自体はもう若くして舞台に立ってるから。
そうなんよ。
だ本当にね、だ2013年4年あたりか、本当僕本当同期ぐらい、それこそ、
うん、
ダウンタウンとエディ・マーフィーが同期なのであれば、マット・ライフとサクヤナが同期ぐらいですね。
なるほどね。なんで結びつけようとしたのそこ
そうなんですよね、うん、で、まあ、2017年の時点でもうテレビとか出てるから、
うん、
僕と、ね、同期が もう早熟ですよ。かなり早くして売れた人なんだけど、はい、でもその彼を一躍有名にしたのは TikTok なんですよ。実はだって今1450万人のフォロワーですよ。
だってリールとかに勝手に上がってくるもん彼
ね。だからそうアルゴリズムでね、そうやって上がってくるぐらい で、まあ、でさっき太鼓さんチラッと言ってくれたけど、うん、どんなビデオかって言ったら、まあ、自分の、まあ、舞台のライブ映像なんですよね、
うんうんうん、
で特にこの人が、よく上げるのが自分のその鉄板ネタというよりは客いじりですね、
うんうん、
これ英語でクラウドワークって言うんですけど、うん、日本語のさ客いじりって言ったらさ、
うん、
べっぴんさんべっぴんさん、あ一つ飛ばしてべっぴんさんみたいなことに、あ、はいはいはい、あの想像するかもしれないけど、アメリカのクラウドワークって結構こうお客さんと会話していじっていくわけですよ、ね、まあ、本当質問して、
うん、
もう対話をしながらそれをいじってっていうのをやっていくから
結構ディープよね、
ま、そうそう、うん、だしちょうどその、まあ、TikTok とか Instagram とかに上げても、
うん、
毎回毎回変わるからさ、
うんうんうんうん、
いいのよ。そのなんていうの、これコメディのさ、まあ、ジレンマなんやけど、
うん、
こうネタとか上げちゃうとさ、
うん、
もう2回目聞いたら思んないやん。
そうそう、だから客いじりやからさやね。
そうそう、
同じ人にならんもんね。
だからそれにちょうどいいフォーマットだと思うんですよね、うん、例えばなんかお客さんのファンからさプレゼントもらって、うん、それを舞台上で開けてその内容にコメントしたり、そうそう、なんでこれくれたのとか言ってこうやったりとか ね、
クッキーそれちょっとちょうだい、どこのクッキーとか、
そうそう、そっからね、で食べてめっちゃ美味しいねとか言ったりするのもあるし、
うん、
で、まあ、そういう風に、まあ、全部もちろんそれ即興でやらなかったわけや、うん、アメリカとインプロなんていう風に言うんですけど、もともと彼って実はインプロのテレビ番組にレギュラー出演したのよ。
これさ前代が出てる時 の番組の
ことだね。そうそうそうそう、ね、7シーズンにわたって出てて、
うん、
だからもうそもそもなんていうかその即興が得意なんだよね彼は、
うん、
まあ、おはこげなわけですよ。
なんか上手やなって思うよ、そのお客さんとかの やり取り、
ね、ウィットにね飛んでたりとかで、うんうん、結構さ聞きづらいこととか、多分日本のお笑いとかだったら絶対聞けないようなこととかも聞いたりするわけですよ、うんうん、例えば今日この客席の中に自閉症のお子さんがいる人はいるっていうふうに言って、
はいはいはい、
まあ、手を挙げたお客さんに対して、うん、あそれどんな症状なのとか言って、で、あそっか、でその中でも息子さんが天才的に得意なことってあるんですかとか言ったら、
うん、
そのお客さんがね、あるわ、うちの5歳の息子なんだけど色の識別と数字の識別が天才的に得意なのって言ったのに対して、
うん、
すかさずわーお、そりゃすごいね、じゃあもう彼が大きくなったらカジノに連れてってあげて勝ち続けられるやんみたいなね、
うん、
っていうのとかでこう会場を沸くみたいな、うん、パッとこう起点の聞いたことを言ったりとかしてっていうのがう、ね、まあ、あったりとかするわけですよ。で、まあ、そうやって即興でその日にも会ったお客さん、そこそ一期一会の人たちと対話ベースで作り上げていくスタイルが人気を博したということなんだけど、
はい、
まあ実際でもこれって何も彼がすごく新しいことをしてたとかじゃなくて、
うん、
もうコメディのそれこそ伝統の中でクラウドワークってす、うん、もう当たり前のようになされてきたことなんだけど、
うん、
それをこう、まあ、新しいプラットフォームである TikTok に上げてこうそれをね、
うまくはまったんや
ね。そうそうそう、それが、まあ、まあバズったというかさ、
うん、
でしかもそこにこう字幕をつけてね、お客さんってマイクついてないからさ、そ
う
そ
う、
字幕をつけてあげないと何言ってるか分かんないから、
うん、
それをつけてやるっていうスタイルがもう今やどのコメディアもやってるわけ、僕もやってるし、
うん、
それこそおっちゃんのコメディアもみんなやってるし、でもそのこうなんて言うんだろうね、まあ、トレンドの、まあ、先駆けではあると思うんですよ、
うん、
で、まあ人気になった後自分の、まあ、ライブスペシャル、いわゆる1時間ぐらいの、
うん、
その公演のライブ映像を、
はい、
YouTube に公開したのよ、
うん、
でこれって今までのコメディアンって実は結構こう、まあ、いわゆるネットワークと呼ばれるね、コメディセントラル、
うん、
まあ、ネットワークというか、まあ、その大きいコメディのなんていうのかな、媒体、要はコメディ専門テレビチャンネルのコメディセントラルとか、
うん、
そこそネットフリックスとかさ、あの Amazon プライムとかに 上がることがゴールになってたんだけど、はい、もう彼の場合はめっちゃフォロワーがおるから自分の YouTube 上に無料でポンって上げるっていうやり方を取ったわけですよ。で2022年に出た OnlyFans っていう、スペシャルは、はいはい、まあ68分の作品なんだけど、
う
ん、703万再生、
うん、
で、今年出したマシュー・スティーブン・ライフっていう、まあ、彼の本名だよね、うん、それを、73分の作品は989万再生、
うん
うん、とにかくまだその数字が今物を、ね、言う、はい、まあそれはいい意味でも悪い意味でもなんですけど、うん、数字で判断される世界において、まあ、突出した数を持ってる人なわけですよ、うん、でまあ本当に今人気がもうぐんぐんぐんとなってる彼が先週ワールドツアーの日程を発表したわけ、
はい、そうですね、
ね、でアメリカ全土、うん、それからもうカナダ、ヨーロッパ、オーストラリアと、もうそれこそネットのフォロワーいりますから、うん、全世界でやるでってことで、まあ、そのかなりの数やったよね。しかも街一番の劇場、
うん、
シカゴは、ね、シカゴシアターというね、うん、一番でかいところをね、数千人当たり前のように入るところを、発表したということで、しかもすごいスピードでもう完売してたから、
しかも完売しちゃったんだちゃうか、ね、だって行きたかったなと思ったもん、
ね、
行きたいなと思って
ということなんですけど、だからさ、うん、それこそ去年の年末にゼイニーズっていうコメディクラブ、まあ150人ぐらいかな入るのが、うん、そこでやってたわけですよ、
クランブルクッキーの件が。
そう
見ましたよ、
ね、はい、でもそれがもう今はもう
シカゴシアター
ですよ、ね、シカゴシアターソールドアウトですよってことでね、
すごいね、
っていうのを発表したんだけどさ、
うん、
そうで、その発表した時にこれ予想外だったんだけど、
うん、
コメディアンたちがめちゃめちゃ批判をしたわけですよ、
うん、
まあ、いろんな批判ありましたけど、どういう内容かというと、いや要は、いや、いや TikTok の一発屋で実力ない顔だけがいい、これポットでのやつが、
うん、
なんでこんなワールドツアーなんかやるんだと、本物のゲームもないくせにみたいなものだったわけですよ。
うん、
だからマッドライフ is a fake みたいな感じのコメントがむちゃくちゃ相次いだわけで、それに対して、いやいやそんなお前のただのやっかみひがみやろとか、
うん、
お前はね、お前より彼の方が実力あるに決まってんだろうとか、お前は別に彼みたいにイケメンじゃないから黙ってろみたいなのとかがこうわーってなって、そのもう論争になったわけですよ、
うん、
でまあそれ僕も見ててさ、そのネット上のわーっていうのを、
うん、
まあ、こんな風になるとも思ってなかったし、論争にね、うん、で僕個人としては共演もあったこともないねんけど、シカゴでもショーしてるし、一緒に共演したことある人の意見もいろいろ聞いたことあるから、
うん、
でね、そのヘッドライナーとして自分がお客さんを呼ぶ立場じゃない時、要は前座としての時もすごくその役割を全うして、そういいコメディアンだと、いい話をよく聞くんですよ。もともとアシュトン・カッチャーとミラクニスがね、ファンを公言してブワーって広がっていったっていう側面もあるので、でちょっと冒頭の話に戻るねんけどさ、思うのはそれこそスタンダップコメディの歴史をね、今見つめた本を書いてるじゃない、なんかね、ちょうどこのまあ批判とか彼がやってることっていうのが歴史をそのまま辿ってるようで、むちゃくちゃ面白くって、ちょっと20年前に話をまず戻したいねんけど、
はい、
2003年頃にですね、
うん、
まあ、マイスペースっていうプラットフォームが流行したわけですよ、
うん、
でも会員同士が友達としてこうプロフィールとか音声をシェアできるプラットフォームで、
はい、
もうローンチ後急速に会員数伸ばしてたわけ、
うん、
でそのマイスペースに最初に本格的に参入していったのが当時若手だったデイン・クックっていうコメディアンなんね、
うん、
でまあこの人結構先鋭的なこういろんなことやる人で、自分のポケットマネーを用いてあの個人ウェブサイトを最先端のデザインにしたみたいなこともやってたわけ、当時あんまウェブサイトってなかったからみんな、でだからそう新しいメディアに参入することに積極的だったコメディアンなんだけど、その年の12月にアカウント作って、もう自分のコメディ作品をサービス上でどんどんシェアしてたわけですよ、でまあこういう試みが、他のコメディファンとかにも多く受け入れられて、もう一気に100万人を超す友達を誇る一大プラットフォームになったわけですよ、でそれ収益化するっていうところに関してもウェブサイトにこ う, うまく引っ張ってオフィシャルグッズやったりとか、はい、自分のアルバムも販売するっていうことで成功を収めたんですよね、でそうやってこう知名度が上がって2005年にね、まあ、自分のまたアルバムリタリエーションって発売したら、これが今度全米1位ですよ、コメディアルバムも。
おすごい、ね、
でね、これ音楽のチャート、うん、一般チャートでも4位ランクインすると大ヒット、でもうこの年もアリーナです、アリーナツアーして、
すごい、ね、
で、まあ、サタデーナイトライブでホストやったりとか、もうまさに国民的な、本当にもうコメディアンになったということがあって、で面白いのはさ、2016年にね、もうそのだいぶ後に雑誌のインタビューで当時を振り返ってこう語ってるんですけども、 まあ、多くのコメディアンは SNS にアップすることで作品を盗まれるんじゃないかっていう脅威を感じてたんだけど、僕はその点全く感じなかったねと。ネタをネット上で共有することをためらったことはないんだ。そして何よりコメディアンたちは自分たちの作品をなんとか収益化しなきゃならないって当時本当に思ってたんだという、うん、だそういうマインドがあったっていうことなんですけど、うんうん、でもこれ大事なのは、こうやってデイン・クックがマイスペースを活用して人気獲得していた時に、実は特に年長のコメディアンたちからは、いやデイン・クックなんか本物じゃないさっていうコメントがむちゃくちゃ多く寄せられてたってことなんですよ。
うん、
要はあんなようわからんプラットフォーム、なんかマイスペースかなんか知らんけど、そっから出てきたポットでのやつなんて、笑いのことなんか何も分かってへんやんけということですよ。
自分が使い方分かんないからでしょ。
そうそうそう、そういうことなんですよ。でも今やね、デイン・クックってスタンダップコメディ界で最もクロート受けする本物の話芸を持ってる人と見なされてるわけですよ。
で
そこそ僕がずっと一緒にねやってるドリュー・ダンっていうコメディアンいますけど、うん、ドリューは彼の前座としてこの前もうそれこそ全米の一番大きい劇場を満員にするツアーに行って今も満員にしてるとこですから。
なるほど、
っていうことだよね。あとやっぱ今さ、もう避けた通りの YouTube じゃないですか、うん、もう今もうほとんどコメディアンやってるやん YouTube な。まあ、特に日本だったらもうお笑い芸人さんみんな YouTube 持ってないといけないってことなんですけど、
うん、
2005年に YouTube ってサービス開始してんねんけど、
はい、
その黎明期やっぱ一般の人々がさ、こう自分が撮ったホームビデオをアップロードするプラットフォームって感じだったわけですよ、
うん、
だプロがアップするなんて持ってんのほうがみたいなやつ、
はい
はい、なんでかって言ったら、例えばアメリカ国内で YouTube が一気にバーンって人気になったきっかけは、実は2005年にサタデーナイトライブが違法アップロードされたの。
あ、
それをみんな見ちゃおうって言ってみんな見て、それで YouTube 自体が有名になったってことからも、
ね、
やっぱさ、まあ、当時もう人気とかキャリアあったコメディアンは自分の作品が流出するっていうのを恐れるのは、まあ、ある種わかるよね、
うん、
だからまあ YouTube に参入してこなかったんですよ。だからそういう時に出てきたのは、実は、まあ、当時バリバリアマチュア、
はい、
当時高校生だったボー・バーナムです。16歳の、今やボー・バーナムも人気コメディアンですけど、
うん、
自分のもう家の寝室ですよ、あれマイホールファミリーっていう歌ネタをアップしたの、
はい、
そしたらこれが数ヶ月のうちに YouTube 上で100万再生を記録して、
うん、
で一気にもうそ当時のもちろんコメディクラブなんか出たことないですよ、高校生だから、
うん、
なのにこの1本のビデオで史上最年少のスタンダップコメディアンとしてコメディセントラルでスペシャルを持つっていうことになったと、
うん、
しかも1年後っすよ。
あ、そう。
でこのセンセーショナルなキャリアアップはさ、もうそれこそもう年長のコメディアンから、うん、あいつはもうこんなクソど素人かみたいな意見になったわけですよね、うんうん、でも今みんなもう YouTube やってるわけじゃないね、ということで、うん、まあね、だからまあしかももっともっと話を前に戻すとさ、1950年代の話をするとね、
はい、
でも実は若手コメディアンのレコード、いわゆるアルバムリリースブームがここで起きてるんですよ。
うん、
で今やそれこそコメディアンがアルバム出すのはさっきも言ったけど、もう当たり前になってるわけじゃない、
うん、
でね、グラミー賞にも必ず最優秀コメディアルバム部門ってあるねんけど、
はい、
この流れができたのは実は1950年代で、
うん、
モート・サールっていうコメディアンとかシェリー・バーマンってコメディアンとかレニー・ブルースね、もう彼らがもうアルバムを出したんやけど、その時ですら一個前の世代のコメディアンは、いやいやみたいな、まあ、当時のゴールはもうラスベガスのリゾートでもう自分のショーをやることでしたから、
うん、
いやいや、ラスベガスで俺たちショーしたら1回でね、もう何億円ってもらえるのに、
うん、
なんで1枚たかだか数ドルしかしないレコードを出さなきゃいけないんだよっていう風にみんな及び腰だったわけですよ。
なるほど。
だからさ、ね、でもこのレコードね、その若い世代たちはこのレコードでゴールドディスク認定とかされれば、
うん、
そのままもカーネギーホールバーンって埋められるとか知ってたわけですよね、
うん
うん、だからそうやってなんかこう歴史繰り返すなと思いますよね、
うん、
そうだからこうなんていうの、しかもさ、この批判ってさ、今のリアルタイムで意外と分かれへんかったりするやん。
ああ。
やし、それ例えばじゃあ、いろんなメディアも、いろいろそのメディアで人気やった人とかも、一発屋っていう風になったら、歴史からもう名前残らなくなったりするでしょ。
ね、
だから、ね、だから、今やったデイン・クックもボー・バーラムも残ってるから、こうやって我々が知ってるだけかもしれないし、
うん、
どういう風にね、こう、なっていくのかって、それ楽しみですよね。だから TikTok っていう確実にね、新しいトレンドから出てきた、その象徴のようなコメディア、マットライフが、これから10年後、20年後、どういうキャリアをね、歩んでいるのかっていうのはね、非常に興味深いなというふうに思ったということでですね、ここからは私が極めて個人的に1週間を振り返る、サクズウィークリーアップデート、魔界の話連絡、シカゴリのコーナーに行きたいと思いますが、ほんまやったらさ、僕、今頃奈良におったんよ。
この日本の奈良ですか？
そうです、はい、ノラみたいなのあるけどね、ニューオーリンズのことノラって言ったりするからね 奈良県にいて、まあ、広陵町で行われる輝け可能性フェスティバルというのに僕出演予定だったんですよ。
輝くん
輝く予定やって今輝いてる予定だったんです。そうなんだけど、まあ、ちょっとあの私のね今アメリカのアーティストビザの申請にですね予想外のちょっと時間がかかりまして、アメリカを出国できないというちょっと事態になってしまいまして
帰ってこれなくなっちゃうね。
そういうことなんですよね、うん、だからまあほらこの番組でもご紹介しましたけどハリウッドのストライキねありましたけどね、はい、あれがちょっと大きく関わってしまっているというね、いや本当に、まあ、今回は残念ながら、ちょっと行くことができず楽しみにしてくださっていた皆さん申し訳ないなという思いなんですが、うん、まあ、夏にまたリベンジしますからね、はい、いやだからね本当奈良醸造さんのねビール飲めるの楽しみにしてたんですよ。
スペシフィックやな、
ね、あとカフェドカランさんってね行ったりとか、ジョゼップさんっていうねもうクラフトビールお店美味しいんですけど、ここに行くもうプランも全部立ててたのいろいろね。
あそう、
うん、でもねまあ夏ね行けると思うのでね、あとそうあとさあの元モームスのカゴアイさん、カゴちゃんが来るんですよこのフェスティバル。だからカゴちゃんに会いたかったな本当に。
カゴちゃん何回言
うね、でもカゴちゃん世代では僕多分ないと思うんだよねギリ。でも世代なのかな、女の子とかやっぱみんな聞いてたのかなっていうところね。
多分男性はそこまで、
うん、でもさやっぱすごくない、未だにあのさラブレボリューションとかさ、ラブレボリューション、いや分かり知ってるやん、みんな歌えるやん多分大体。あね、ミニモニとかさ、
うん
だね、だまあそれこそ20年後にも残った曲ですよね、
うん、
ということでね、だからまあ夏お会いしに行けるなというふうに思うのでね、
はい、
今週の作詞ウィークルアップデート幕開のお話、連絡シカゴよりのコーナーでございました。ここで番組お聞きの皆様にお願いでございます。サクズレイディオフロムシカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャストでお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるお力添えをいただける方々、企業様がいらっしゃいましたらサクズレイディオ @gmail.com までご連絡を。ベンマアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページのこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません、皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナーです、サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
はい、ということでね、今日はですね、まあ、あんまりいい言葉ではないですけれどもですね、最近ちょっと僕が言われた言葉をですねちょっと、言っていきましょう。シュリンプ、シュリンプということで、
シュリンプって言われた、
シュリンプって言われたよ、うん、シュリンプってこれね、まあ先に意味を説明するとですね、日本語で言うもやしっこみたいな感じですね、うん、細くてヒョロヒョロしてて、うん、ちょっとこうね、あの力感ないぞみたいなことなんですけど、ソフトボールでなんか相手のやつにいじられたら、まあ、シュリンプだみたいな、このもう四捨五入したら体重100キロのこの私がねえ、
はい、
ねえすごいですよこんな風。だからやっぱアメリカすごいねっていうね、シュリンプって言うんだってね、そういう、
うん、
でも面白いよね、なんかシュリ、なんか日本語だともやしってもうなんとなく意味わかるやん、うんうん、その要は火にも当たってないだろうみたいな、うん、ひょろひょろっとしてるっていう感じをなんか表す語源が見えるの、はい、シュリンプ結構身詰まってるやん
すままあね、
そうやろ、うん、シュリンプカクテル結構身あるで本当にな、
ね、
っていうこと
で、ね、ジャンボシュリンプはね、
そうそうそう、まあだから小エビ、桜エビのことかもしれないね、シュリンプってね、
うん、あそっちか、
ね、でもこれ面白くてさ、その体型とかさ、そういう体型とか表す、まあ、良くない言葉とか、まあ、いい言葉もありますけど、
うん、
なんか結構食べ物の名前が使われてるなっていうのをちょっと思ってさ、うん、でこれ日本語でも英語でも、
うん、
もうゴリゴリのやついるやん、もうゴリゴリのもうガタイめちゃめちゃいいみたいなことをさ、うん、ビーフって言ったりするじゃないですか、
は
い、英語で牛肉ですよね、
はいはい、
あとなんかこうちょっとこうなんつうんだろうな、やぼったいダサいみたいなやつのことを、まあ、芋っぽいなって日本語で言ってね、
うん、
こう芋なんて言ったりするけど、じゃあ逆にそれを英語でなんて言うんだろうと思ったらさ、まあ、ありきたりで思んないみたいなイメージでさ、コーニーなんて言ったりするやんか、
うんうん、はいはい、
トウモロコシなんだよね、
うん、
だからもうエビとかもやしとか牛肉とかじゃがいもとかトウモロコシとか結構いろいろ具材がね全部こうバーベキューにいるよね、
いるね、
うん、っていうのはね、ちょっと最近バーベキューのシーズンだなということでね思いました。 Repeat after me、 シュリンプ、 シュリンプということで次のコーナーです。アスクサク、
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上、サクズレイディオ @gmail.com、 サクズレイディオ @gmail.com、 SAKUSRADIO @gmail.com までお送りください。
はい、ということで、今日もお便り来ております。ご紹介しましょう。ラジオネームカフェインリンオブジョイトイさん、 サクさん、サエコさん、こんにちは。毎朝聞いています。先日の放送でアメリカサンドイッチ事情がとても興味深かったので、ぜひとも聞いてみたいなと思いメールしました。私はフリーランスで働いているため、よくチェーンのコーヒー屋さんを利用するのですが、アメリカのコーヒーショップ、カフェ事情はどうなっているんでしょうか、教えてくださいということでね。毎朝聞いてたらネタ切れするやろこの人1週間に1回でいいんだけどね。まあでも小分けに、あ、リピートしてくれてるんですね。ありがたいなということなんですがね。アメリカコーヒーショップ、カフェ事情、チェーンのってことですよね。まあさ、
いやでも、うん、そうか、そうやね。
この前ほらチェーンのサンドイッチ屋さん行ったのか、はいはいはいはい、だからまあそれで言うとやっぱでもさ、一番やっぱ圧倒的なのはスターバックスですよ。
そうです
ね、スターバックスだって こっちドライブスルーのスタバ もう一般的やもんね。
うん、
そうだから、
あ、日本ないんやっけ。
日本はね、あんまり一般的じゃないっていうのを聞いたことあるんですよね。だからまあ特に車社会なので、
あ、そっか、
そうそうそう、あのアメリカの場合はシカゴとかあると全然その路面店でね、あの歩いて行ってっていうのもありますけど、
うん、
ね、あのドライブスルーするの方が一般的っていうアメリカ人の方が実は人口で言ったら多いかもしれないね、
うん、
ね、ということはあったりしますし、あとは最後さ、今も東海岸から帰ってきましたけど、やっぱダンキンドーナツはね、
はいはい、
ボストンとかニューハンプシャーすごかったよ、
うん、
数が、
うん、
でドーナツ屋さんなんだけど、やっぱコーヒーをそこで頼むっていうね、
うん、
文化がやっぱありますから、スターバックスよりも数が多いっていう風に言ってたね、感覚として。
あ、そう、
うん、東海岸ではね、
うん、
であとね、その僕ランキングさっき調べたんですよ、いわゆる商業的な、
うん、
いわゆる売り上げランキングみたいなのか、
はいはいはい、
アメリカ全土での、
うんうん、
そしたらコーヒーチェーンで見るとやっぱスタバ、ダンキンが、一応1位2位なんですけど、3位にねティム・ホートンズが入ってるんですよ。
お、
日本はあんのかな、多分聞いたことないから多分ないと思うんだけど、
うん、
まあシカゴにはねさっき調べたらなかった。僕も飲んだことあるのデトロイトだけ、
うん、
でデトロイトとか、まあ、だからミシガンですよね、ミシガン州とかウィスコンシン州にたくさんあるっていう、
うん、
ことでね、だからそこで稼いでるとこですね。だからそういう地域のその有名なチェーンっていうのがあるってことやな、
ね、
あとだからそれで言うとミネアポリスっていうかミネソタ州にあるカリブコーヒーとか、
うん、
これ一回行った方がいいよっていうね、地元の人のやつで行ったけど、
うん、
提言で。でも別にまあ全部変わらんよな、コーヒーよな、正直。いやだからコーヒーの味が分かる人は分かると思うよ。でもそのなんていうの、どうせ飲むのってアイスコーヒーとかさ、そのラテとかさ、別にみんなめちゃめちゃそのコーヒーがすごく好きで行ってる人って実はいないや。したらもう地元のさ、こう個人経営のとことか行ったりするやんか。
そうね、
うん、だチェーンは そこでさ居心地よくこう安定したどこにでも行けるようなとこ、まず安心感もあるし、どこにでもあるから、
はいはい、
欲しい時にそこにいてくれる、会ってくれる、うん、そして店内で例えばお仕事する人とかが使う時には良かったりするよね、
うん、
確かにね、ピーツコーヒーとかもあったわな、
うん、
ピーツも有名ですよね。だからそうとかあるし、最近でもちょっとそれで言うとシカゴに出現してきたのがさ、フォックストロットすごいよね、
うんうん、
まあコーヒー屋さんっていう意味ではないねんけど、うん、まあ、ワインとかね、あとちょっとこう輸入食品とかさ、
うん、
おしゃれ食品を売ってるスーパーマーケットと思ってくれたらいいですよね。
そうや
ね、
あとコンビニかな、出来たての出来たてじゃないや、出来あえっていうの、
うん、あ、出来あえのパスタサラダとかな、
うん、そうそうそうそう、
うん、高級コンビニ、まあ、成城石井をイメージしたら一番近いかな、ね、でもワインとかもその場で飲める、
うん、バゲットも美味しいし、
はいはいはい、はい、で高級なんだよね、ちょっと値段も
ちょっと割高かもしれ
ん
ね。
いいとこに作るじゃないですか、そのいわゆる富裕層が住んでるところの、ね、うん、まあなんてコーナーみたいなね、角に作って、ね、いいところに作るんだよね。
デリバリー今二次会内とかに来てくれるからね、ホールフーズに対抗してんのか知らんけど。
そうなんや、それだから、うん、そのコーヒー豆とかを頼んだら
とか、ミルク、例えば子供用にミルクがいる穴に普通牛乳ね、うん、
はいはい、
とかっつってデリバリーパンって二時間後とかに来てくれる。
なるほどね、うん、だそれは最近本当ねコロナぐらいからこう、
ね、
勢力を拡大していって、
う
んうん、これはシカゴがオリジナルというか本店なんですけどね、
うん、
こういうのとかも、まあ、あるかなということでね。だから日本とかだとさ、なんかこう、うん、例えばタバコ吸えるか吸えないかっていうの結構大事だったりするんだよね。だサンマルクとかみんなタバコ吸う人からしたらもうどんどん場所がなくなってるやん、タバコ吸えるカフェが。で多分カフェ事情で言ったら昔はさ、日本の喫茶店で多分なんかこう付随するものがあることがこうカフェの価値やったわけ。カフェとか喫茶店の例えばもう冷房効いてますとかさ、 本当
昔昭和とか、
そうそうモーニングもそうやんな、うん、だそうモーニングやってます、冷房効いてます、あとは甲子園やってますみたいな、あの甲子園放送する、ね、営業の外回りの人とかが来たりとかで、それなんかこうプラス要素でねこう発展してきたっていう日本の文化あると思うし、うん、あとそのねだからコーヒーとかもね、まあ、かいわゆるそのあ海外から来たカフェのチェーン店とかがさ、うん、もういかにこうねお持ち帰りしてもらえるかで回してるって聞くやん、うん、席代だけでもう家賃なんて払われへんから、
そうやね、
それで美味しいコーヒーなんですよっていうのをどうやってアピールするのかとかも多分ブランディングしてきたと思うけど、別にアメリカは個人経営も根強いは根強いよね、
うん、
個人経営っていうか、まあそのだから
割高なんやけどね、
でもそうそうそう、うん、でも逆にだからコーヒー美味しかったり豆こだわってますとかね、だからコーヒーはまあその文化には根付いてるかなと思うし、僕結構実はあのダイナーとかのさ延々注ぎ続けてくれるやつな、は
い
は
い、あれも美味しいんやけどね、
あれも美味しい、うん、そうあれいわゆるアメリカンコーヒーですよ ね,
そうね、う
ん、あんなんとかもこう良かったりするんだよね、うん、なんかもう特に暇な店とかだとさ、うん、もうあの店員さん もうやることないから一口飲んだらもう、うん、いりますかっつってエンドレスに注ぎ続けに来るからもう減らへんよっていうねとかもねあったりとかするので ね, そ う, ね、まあ、そういうのもね、ならまあアメリカ来たらいろんなコーヒー文化っていうのをねやってもらえる、イギリスとかもコスタコーヒーっていうのがもう席巻してるから、うん、それがもうなんていうのもうスタバみたいな感じで、うん、どこにでもコスタみたいなね、
な
ことだったらね、まあ、そういうのはね経験してもらえばなということで、この番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレディアと gmail.com ということで、私サクヤナガはインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々はインスタグラムのサクヤナガは、そして YouTube もサクヤナガ公式チャンネルをフォローしてください。そして今お気のサクズレイディオ、もしお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください。口コミでこのラジオの魅力が広まると私ども非常に嬉しく思います。ということでですね、まあ来週もね、来週もあったくなってんじゃないの、まあもうあったかいしな、しかもあったかったでしょ、帰ってきたら意外と、
あの今日、うんまあ、空港寒いやけどさ、パッツと取れたら、あやっぱ
やっぱな、うん、夏やな、夏でございます。日本も梅雨入りとかね、もしかしたらもうすぐするのかなと思いますけどね。
あ、まだしてないの梅雨入り。
もうこれもうでも今ぐらいじゃない、もうすぐ6月だからね。でなんかその時期だけちょっと僕日本に勝ち誇った気ですね。シカゴさ、冬さ寒いのをさ乗り越えるけどさ、でも別に我々梅雨ないじゃないですか。だから日本がジメッとして、うん、あの雨降ってる時によっしゃこっちはカラッとして夏ですよみたいな。唯一こっちの方がいい気候な時期。
ああ、なるほどね。6月はさやね。
うん。はい、ですけど、まあでもね、日本も、まあ、梅雨の時期でも楽しくて、バーンと思うのでね。で、また来週、お相手は咲夜中は。
猫でした。